それでは今日もルカによる福音書から共に学びたいと思いますが、22章の今日は54節から共に見ていきたいと思います。まあ、ここしばらく私たちがこのイエス様の十字架にかかられる前の夜のいろんな出来事を見てきました。前回はイエス様が捕らえられた、逮捕されたことを見ました。その後弟子たちは逃げましたね。まあ、ペテロとヨハネ以外はみんな逃げてイエス様から去っていきました。ペテロとヨハネはイエス様に従っていきましたが、その逮捕されたイエス様を大祭司の宮殿、その家に連れて行きました。ここでイエス様の裁判が起こるわけですね。当時 の大祭司と言いましても、ね、私たちはちょっと不慣れですよね。でも本来ならば代々受け継がれるこの立場ですね。そういう、ものなんですが、でもイエス様の時代になりますと、その前からですけど、それをですね、売ったり買ったりしているようなそういう時代です。本来ならば大祭司は神殿の礼拝を導く中心の人物ですが、この時代になりますとかなり政治的な面もあったわけですね。そういう大祭司のところにイエス様を連れて、ユダヤ人の指導者サンヘドリンによって、裁判が、あるわけですね。さあ今日はその死を否んだペテロについて見ていきたいと思います。このようにイエス様が逮捕されてペテロがどうしたかということをですね中心に見ていきますが、54節からお読みします。聖書の終わり165ページルカの22章の54節からお読みします。彼らはイエスを捕らえ引いていって大祭司の家に連れてきた。ペテロは遠く離れてついていった。彼らは中庭の真ん中に火を焚いて皆座り込んだので、ペテロも中に混じって腰を下ろした。すると女中が火明かりの中にペテロの座っているのを見つけ、まじまじと見ていた。この人もイエスと一緒にいました。ところがペテロはそれを打ち消して、いいえ、私はあの人を知りませんと言った。とりあえずここまで読みますが、死を否んだペテロですね。ちょっとその背景をまず考えますと、これは数週間前ともに見ましたが、22章の31節からイエス様の忠告、注意はこのことについて注意しましたね。22章の31節ですが、シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけるとかけることを願ってきて届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。シモンはイエスに言った。主よ、ご一緒になら老であろうと死であろうと覚悟はできております。しかしイエスは言われた。ペテロ、あなたに言いますが、今日鶏が鳴く前にまでにあなたは三度私を知らないと言います。このようにイエス様がペテロへの注意ですね、忠告をしました。これは数週間前に共に見た箇所ですが、 実際こう時間にしますと、まあ、わずか6時間ぐらい前の出来事ですね。その同じ夜のことですからね、わずか、まあ、6時間もないかもしれませんが、まあ、そのぐらいの時間ですね。でそしたら今日のこの箇所になりますが、まあ、このルカによる福音書では記されていませんが、他の福音書ではイエス様はここで旧約聖書の箇所を引用し、弟子たちが自分を去ることをその御言葉から示しましたが、しかしながらペテロはそういうことに対して、いや私は違う、私は死ぬ覚悟はできているとって、まあ、イエス様の注意を聞こうともしませんね。まあ、そのイエス様の注意というのが一つと、もう一つここに特に気になるのはこの33節ですね。シモンはイエスに言った、主よ、ご一緒になら老であろうと死であろうと覚悟はできてます。まあ、結局旧約聖書のそのような予言があるにもかかわらず、イエス様の注意があるにもかかわらず、それは違うとペテロは確信して言っているわけです。いや私は逃げはしないし、イエス様を知らないなどとは言いません、ね、そんなふうにこう言っております。ペテロのこのようなおっしゃるのは自分への自信から来る、まあ、そんな自らの力に確信しているので、そういう覚悟できています、大丈夫です。そして、まあ、その弟子たちの中でも本当にこう、まあ、あるいは一番弟子というような感覚でもあったかもしれませんが、とにかく他は知らないけど私は違うと、こんなふうにペテロの傲慢なこう様子がうかがえるわけですね。しかしながらイエス様はどうなるかちゃんと知っておりましたし、ペテロは3度知らないと言うと、こういうふうに注意しております。まあ、そこではイエス様はこのペテロのために祈ります。ペテロがこんな中でしっかりこう立てるように祈りますと、こんなふうにまでこう含めてイエス様がおっしゃるわけですね。そして、まあ、それから前回でしょうかね、イエス様の逮捕を一緒に見ました。彼らはその2階の部屋から弟子たちと共に去って、そしてオリーブ山、そしてゲッサマネという園に出かけました。そこでイエス様がしばらく祈りましたが、その間弟子たちはというと寝ていたんですね。で、まあ、そのようにイエス様が祈られてからユダがやってきて、多くの人を率いてやってきてイエス様を、まあ、逮捕するわけですが、そんなこう中でペテロはというと、まあ、祈ってはいませんが、剣をですね持ってましたから、剣を出しては人の耳を切り落としてしまいましたね。そしてそれからイエス様が逮捕されますと、今日のようなこう箇所になりますね。大祭司の家まで、まあ、ちょっと遠く離れてですがイエス様についていったんですね。どんなこう様子になるかと、こんなふうにきっと考えてついていったんだろうと思います。さあ、そういうことで今日はこの死を否んだペテロについて見ていきたいと思いますが、まあ、このペテロの努力、ね、頑張ったんですね。他の弟子たちはというと逃げました。でも、ペテロは、まあ、ヨハネもそうなんですが、ヨハネあんまりこう名前が出ませんけど、ヨハネとペテロはイエス様についていったんですね。きっとペテロは自分はこうねイエス様を見捨てないと言ったので、ここで頑張ってイエス様に従っていったんだろうと思いますね。まあ、また その先どうなるかということを知りたかったんだろうと思います。まあ、少なくともペテロはイエス様のことを愛しておりますよね。さあ、でもこのルカによる福音書には記されていませんが、この大祭司の家に着きますと、その宮殿に着きますと、戸がありますね。中に入れないんです。で、そこでどうなったかというと、ちょっとヨハネによる福音書を見ましょうかね。何かここに挟んで戻りますから、18章の15節からこんな風にありますね。ヨハネの18章の15節からですね。シモン・ペテロともう一人の弟子はイエスについていった。この弟子は大祭司の知り合いで、イエスに一緒に大祭司の中庭に入った。しかしペテロは外で門のところで立っていた。それで大祭司の知り合いであるもう一人の弟子が出て行って、門番の女に話してペテロを連れて入った。すると門番のはしためがペテロに、あなたもその人の弟子ではないでしょうかねと言った。ペテロはそんなものではないと言った。こうあるんですね。結局このヨハネはどうもですね、この大祭司とどういう、こう関係かは書いてませんが、ある程度の知り合いだったのか、あるいは大祭司のしもべたちの知り合いなのか、まあ、とにかくヨハネはこの大祭司の中庭まで堂々とこう入っていくんですね。でペトロが戸が閉ざされて入っていけないので、まあ、ヨハネがこのようにこう戸が開く枯れるように女中に話しかけて、まあ、入っていくんですね。さあルカの22章に戻りますが、まあ、今見たように早速ペテロが否んでますよね。待たずに、まあ、この22章に戻りますと、このルカでのことを見ますと55節からですね、見ますとルカの22章の55節からこのようにありますが、彼らは中庭の真ん中に火を焚いていて、皆座り込んだので、ペテロも中に混じって腰を下ろした。すると女中が火の明かりの中にペテロの座っているのを見つけ、まじまじと見ていた。この人もイエスと一緒にいました。ところがペテロはそれを打ち消して、いいえ、私はあの人を知りませんと言った。このように、まあ、イエス様を知らないというんですね。いや、そんな人は知りませんとね、こうペテロがまず拒みます。イエス様の弟子ではありません、私はそんな人を知ってません。そして間もなく58節ですが、しばらくして他の男が彼を見て、あなたも彼らの仲間だと言った。しかしペテロは、いや違いますと言った。まあ、2回目ですね。違います、そうではありませんというふうにこう言ってるんですね。まあ1番目の時よりかは少し力を込めて言ったように想像しますね。そんなの知りません、違いますとね、こうちょっと気合が入っていったように感じますね。そうかなと想像します。そしてさらには59節から見ますと、それから1時間ほど経つと、また別の男が、確かにこの人も彼らと一緒にいた、この人もガリラヤ人だからと言い張った。しかしペトロは、あなたの言うことは私には分かりませんと言った。それと一緒に彼がまだ言い終わらないうちに鶏が鳴いたですね。まあ1時間後もう一回ね、いやあなたは確かにイエス様の弟子の一人ですねですとこう言い張るわけですね。そう決めつけて言うんですが、でもこのペテロは違いますと、まあ さらに気合が入ったような感じですね。まあ、マルコによる福音書、マルコはペトロの甥っ子と言われてますね。でマルコの福音書ではペテロがこう呪って、ね、呪いを呪ってそれは違うとこう、まあ、言ったようですね。そしてこう鶏が、まあ、鳴いたわけですね。まあ、イエス様がおっしゃるようにペテロが自分は違うと言ったんですが、やはりイエス様を知らないと3度言っておりますね。さあこの61節からちょっと見ますとこのようにありますね。主が振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは今日鶏が鳴くまでにあなたは3度私を知らないと言うと言われた主のお言葉を思い出した。彼は外に出て激しく泣いたですね。ちょうどその時でしょうかね。そういう印象を受けますけど、には、まあ、ペテロがちょうど知りません罵りながらね言ったこうペテロが、そんなちょうどそんな時に鶏が鳴いたけれどもイエス様が、まあ、詳しくはここに書いてませんが、もしかしたらそこを通りかかったイエス様が振り向いてペテロを見つめるわけですね。で、まあ、そのイエス様の目つきはどんなもんだったか、いろんな意見を聞きます。それを怒ってたとか恥ずかしかったとか、そんなふうな意見も聞きますが、私はイエス様は本当にペテロのことを思う愛に満ちた 目つきで、まあ、いわばこうペテロのことを心配するような目つきで見たような気はしますね。というのもイエス様は事前にペテロがどうするか知ってるわけですね。なので驚きではないわけですね。まあ、残念には思うわけですし悲しいわけですが、まあ、そんなように、まあね、ペテロに事前から私はあなたがのために祈ってますと言ったんですね。まあ、そのようにイエス様に見つめられたペテロはドキッとしましたね。まあ、それもそうですよね。だって主を知りませんと3度も言って鶏が鳴いてイエス様おっしゃる通りだなって、そんな時にイエス様は見つめたらもう私たちはどうなるでしょうかね。本当にドキッとしますよね。ペテロもそうですね。そして彼のしたことに、まあ、それまで気づいてなかったんでしょうかね。わかりませんけど、何か気づいてなかったかもしれませんが、自分がイエス様おっしゃるように主を知らないと言ってしまった3回もというですね、イエス様のお言葉を思い出して主の顔を見て、そしてどうしたかというと62節彼は外に出て激しく泣いたというんですね。それまでは火を囲っていた人たちと一緒に、まあ、きっとイエス様を裏切るつもりではなくて、イエス様が今後どうなるかという心配な中でいたんですが、結局知らないと3度ほどね言ってしまったわけですね。そして悲しげに涙を流し、こうね、自分のした罪を悲しく思って涙を流すわけですね。この約束のキリスト、神様から使わされた救い主を僕は知りません、関係ないです、罵りながら言ってしまったこうペテロですね。ペテロはそんなことはしませんと自信満々でしたが、しかしながらやってしまいましたね。イエス様がおっしゃる通りでした。さあ、ここから私たちもいくつか学びたいと思いますね。じゃあ今日の私たち、今の私たちへのレッスンについて少し考えていきますと、 まずはその傲慢から生じる罪について考えたいと思いますね。まあもちろん傲慢そのものも大変な罪ですよね、罪なんですけど、まあでもこのペテロはですね、私は他の弟子たちは逃げるかもしれませんが私は違います、僕は違うとこう言い張ったわけですね。そしてこのあなたは三度私を知らないと言うと言った時にそれも否定しましたね。まあペテロは自信満々です。でもペテロの自信というのは主の御助けによる自信ではなくて自分が強いからしっかりしているからイエス様への思いがしっかりしているからというこういう自信でしたね。自分への力に頼っています。傲慢というのは神様の御前では大変な罪ですね。私たちは絶えず主の御前に謙遜でいるべきですね。一箇所旧約聖書では箴言の16章の18節がありますね。箴言の16章の18節にはこのように記されていますが、1078ページですね。箴言の16章18節、高ぶりは破滅に先立つ、心の傲慢は倒れに先立つというね、まあ、英語ではよくある表現では Pride cometh before a fall とね、こう言いますね。こういう傲慢になるとそれは失敗につながるとか、まあ、ここの fall というのは、まあ、あるいはこう罪にね、罪に陥るというかね、そういうふうな言い方もありますね。まあ、そのようにこの傲慢すなわち自分に頼るところの危険をですね言ってるわけですね。ペテロは自分の力に頼っていました。主はわざわざそのペテロや弟子たちにその弱さを警告したわけです。その時に私たちはどう考えるべきかというと謙遜に主の御助けを祈り求めるべきですね。いや任せてくださいっていうのはまあそれは間違った考え方ですよね。まあ傲慢である証拠ですよね。私たちもペテロと変わらないわけです。弱いんです。ですから私たちもね、任せなさい、任せてください、大丈夫ですと、そんなふうに自分のことを考えてはなりません、ね、謙遜に自分の弱さを覚えて主の御助けを願うべきですね。まあ、後のペテロはこのことを、まあ、こんなこう痛い大変な経験からしっかり学びましたね。ですから第一ペテロの5章のところではこのように述べていますね。5節から見ますと聖書の終わりの458ページですが、第一ペテロ5章5節には458ページですね、このように述べてますね。同じように若い人たちを長老たちに従いなさい、皆互いに謙遜を身につけなさい、皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。このようになりますね。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。私たちは本当にこのいろんな困難や試練あるいはいろんな誘惑に直面するとどうすべきかというと、まあ、ここにあるように謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者を敵対し、へりくだる者に恵みを与えられる。 私たちは本当に神様からの恵みを必要とするものですね。神様からの御恵み、その満たすけがなかったら、私たちは同じように誘惑に負けてしまう弱いものです。ですから、結局高慢であれば神様が敵対します。そうすると当然負けますよね。謙遜であれば神様はそのような私たちに恵みをくださる。そうするとそのことによって、主の御助けによって私たちが勝利を得られるわけですね。確かに私たちも謙遜を身につけなさいとペテロが言っているように、私たちもそうすべきですね。それがまず一つのレッスンですね。高慢、ペテロが高慢だったからこのような罪に陥ったということは一つ言えますね。私たちも高慢であれば、神様に頼らなかったら同じように、同じ罪でないにしろ罪に陥りますね。さあ2番目ですが、この祈らない時の弱さということですね。祈らないことから来る弱さですね。この箇所ではイエス様が繰り返し祈りについて進めてますね。マルカの22章に戻りますと、そこでは40節にこのように述べてますね。164ページですが、いつもの場所に着いた時、イエスは彼らに誘惑に陥らないように祈っていなさいと言われた。祈っていなさいね。誘惑に陥らないように祈っていなさい。また46節ではこうありますね。それで彼らに言われた。なぜ眠っているのか。起きて誘惑に陥らないように祈っていなさい。このようにあるわけですね。他の福音書などを見ますと、イエス様がこのペテロを起こしたりして3回ほどこの祈ることの必要について述べてますよね。ここではこの誘惑に陥らないように祈ってなさい、すなわち誘惑に陥るきっかけというのは祈らないということですよね。祈らないと誘惑に陥るよ、だから祈りなさいって、こういうことですよね。結局祈らないというのは神様に頼らないということですよね。それはどういうことかというと、自分の弱さを覚えていない、神様の御助けが必要だということはしっかり感じていない、覚えていない、よってこう神様の御助けを求めない、祈らない。でその比較しますと、イエス様と弟子たちをね、比較しますと、この42節にはこうありますね。父よ、御心ならばこの杯を私から取り除けてくださいとイエス様は祈ってますね。しかし私の願いではなく御心の通りにしてください。43、すると御使いが天からイエスに現れてイエスを力づけたからですね。このイエス様は祈られた、そしてその結果神様から力づけられた、こういうことですよね。もう一箇所ちょっと見ますとね、マタイの26章ですが、イエス様がペテロに語りかけた、話しかけた言葉をちょっと見ますと、マタイの26章の40節ですね、56ページになりますが、マタイの26章の40節、56ページ。それからイエスは弟子たちのところに戻ってきて、彼らの眠っているのを見つけペテロに言われた。あなた方はそんなに1時間でも私と一緒に目を覚ましていることができないのか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。この最後の部分に注目したいんですね。心は燃えていても肉体は弱いのです。確かにペテロの心は燃えてます、ね、大丈夫です、任せてください、私は死ぬ覚悟できてます、燃えてますね。 しかしながらそれだけでは勝利につながらないわけですね。すなわち私たちはこの肉体は弱いのですよね。こう私たちはそういう罪の性質を持ってますから、ついついこうまあそういうつもりではないけど罪を犯してしまうようなそういうこうものなんですね、私たちは。だから神様の御助けが必要であり、祈りが必要なんですね。まあこの祈らない時の祈らないことからのこう弱さですね。祈っていなかった。私たちは本当にこう祈るということはその自分の弱さを覚える、すなわち神様の御助けがなければ私たちは正しくやっていけないということを意識して助けを求める、まあ祈りの一部にはそうですよね。でこの祈りについて考える中で少し考えたいことは、まあ、さっきも触れましたよね。ペテロに対してイエス様が私はあなた方のために祈りましたって言うんですね。このペテロも含め弟子たちのね、この夜いろんなこう誘惑、いろんなこう試練があるので祈りましたとこうイエス様は言ったわけですよね。でそれを考えると今日の私たちに当てはめますと、例えばローマ書8章の34節にこのようにありますね。302ページですが、302ページローマ8章34節、罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いやよみがえられた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしてくださるのです。だからそれは結局イエス様はペテロは弟子たちのために乗られましたが、ペテロは弟子たちのためのみではなく今日の私たちのためにも祈ってくださるんですね。私たちの弱さを知っておられます。そして私たちのために今日お集まりのイエス様を信じたあなたのために主は今も祈ってくださるんです。それは大きな励ましですよね。でまあ、そう考えるともう一つさらに考えるとすれば、私たちは互いに祈り合う必要もあります、ね、私たちもこの互いに祈り合うことのことが重要ですね。確かに誘惑の多い、試練の多い、そういう世の中に私たちは住んでますから、お互いに祈り合うという点もイエス様がそのようなことを私たちに示してますよね。まあ、この高慢から生じる罪、ペテロが謙遜ではなく自分の弱さを認めない、その高慢からこう来た罪でもあり、祈らないところから来た罪でもあった。そして最後に考えたいのは他人を恐れることの危険ですね。どうでしょうかね、この火を囲って一緒に座っているペテロ、あなたはイエス様の弟子の一人ですよねってこう言われると、いや違うと、なんでそんなふうに言うんですかね。ペテロは、通常のペテロはそんなこと言わないと思いますね。まあでもきっとそれは怖かったんだと思いますよね。イエス様は今裁判中です。イエス様を逮捕した人たちがそこに一緒にいます。君も仲間ですよねっていうふうに言われると、まあそれは自分はどうなるかとこうまず考えますよね。注意しないとね、考えますよね。あ、自分も大変な目に遭うだろうなというのがふっとこう思ってしまいますよね。まあ、ペテロは言うには、私は逮捕され、あの牢屋に入れられても死ぬ覚悟もできてますと言ったんですけど、しかしいざそういうふうにこう言われるとね、こう人のことを恐れたんだと思います。まあ人を恐れるということは私たちに本来語らなければならないこと、行わなければならないことをしなかったり言わなかったりする ことにつながることもありますよね、まあ、逆もありますよね。言ってはならない、やってはならないことをしてしまうことも人を恐れることから生じてしまいますよね。まあ、第一ペテロに戻りますと、そこにペテロがこのことについても言っているように思いますね。第一ペテロの3章の13節からですね、まあ、ある意味このペテロの体験は貴重な体験だったと思いますね。自分がいかに弱いのか、そしてそのいかに神様の御助けが必要なのかっていうのを痛いほど覚えたんだと思いますね、このことを通して。第一ペテロの3章の13節ですが、456ページですね。もしあなた方が善に熱心であるなら、誰があなた方に害を加えるでしょう。いや、たとえ義のために苦しむことがあるとし、あるにしても、それは幸いなことです。彼らの脅かしを恐れたり、それによって心を動揺させたりしてはいけません。まさしくここですよね。彼らの脅かしを恐れたり、それによって心を動揺させたりしてはいけません。むしろ心の中でキリストを主として崇めなさい。そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。ただし優しく慎み恐れて、また正しい良心を持って弁明しなさい。そうすればキリストにあるあなた方の正しい生き方を罵る人たちがあなた方をそしったことで恥じるでしょう。ありますね。結局ペトロがきっと恐怖で、人を恐れる思いで、このように安さも知りませんとこうね参加言ったようにも思います。しかしこういうこの試練、こういう誘惑というのは、ある意味この素晴らしい交わりの機会でもあります。私たち通常こう持てないような交わりの、その証の、ごめんなさい、証の機会ですね。交わりじゃなくて証の機会です。結局その人々にその自分の心にある主に対する希望、その望みをこうしっかりお伝えできる貴重な機会なんです。でもそうですよね、結局自然に起こることは怖くて沈黙する。でも私たちがそういう場で、いや私はでもイエス様も大好きで、本当にこのイエス様によって私の人生は変わってこんなに素晴らしくなりましたというと、びっくりですよね。そういう場面では、君も弟子の一人ですよね。そうです、イエス様って本当に素晴らしいですよってこう言ってしまうとね、もう逆に驚きますよね。その聞いてる方もこの人どうしたんだろうってこうね、そしてまあそういう中で迫害に遭うかもしれませんけど、でも素晴らしいこの証の機会ですね。で結局私たちもしばしば他人のことを恐れて、このペテロと同じようなことをしてしまうのではないでしょうか。自分のこの信仰を人から隠したり、ね、いや私の周りの人は私はクリスチャンだと知りません、まあ、わざわざとね、机の上に俺はクリスチャンだっていう看板を掲げる必要はないと思いますけどね。でも隠すこともないですよね。まあ、最も隠せばいろいろ問題は少ないかもしれませんけど、まあでもそういうことですよね。結局ペテロもそう考えてるんですよ。 これを断れば問題済まない、問題をねならないから、だから知らないことにしようって言ってるわけですよね。だから私たちも人に対する恐れからね、ついつい人と会わせたり、まあ葬儀や仏壇やお祭りやいろんな折にこう人とね会わせてしまうようなこともないでしょうか。ぜひですね、私たちはそういうことを機会に、いや、なぜ自分はこう違うのかということをですね、本当に心から主からいただいているこの救いの素晴らしさ、そこにあるその喜び、満たし、平安などですね、語るようにしたいと思いますね。まあしかしそのためには自分の力ではできませんよ。そのためにはやはり謙遜に自分の弱さを覚えて、そのためにはしっかり祈って主の満たす気を求めなければ、そのためには本当にまあペテロが言うように、私は死んでもいいから、どんな目にあってもいいから、なんかイエス様に従いますと、まあその自分の力に頼って言うのではなくて主に頼りながら、それを本心心からね、そんな思いで、主どうか、弱いのですから、私も人をついつい恐れますから助けてくださいって、こんなこう祈りを持ってですね、言うべきです。まあ今日はこの主を否んだペテロを見ましたね。ペテロは頑張りましたね。イエス様のためにしっかり立とうとしました。他の弟子たちは逃げたところ、イエス様についていきました。でもそれは自分の力で頑張ったんですよね。結局失敗に終わりましたよね。イエス様を知らないと3度ほど言いました。でそのような中で、まあ、気づいたんですね。イエス様に見られて本当に心を引き裂くような思いで外に行って激しく泣いてました。ああ自分はとんでもないことをしてしまった、本当主は愛してるのにどんなことをしてしまったのかと、こうね激しく泣いておりました。ペテロのためにイエス様は事前に祈られましたね。で結局その祈りが答えられましたよ。確かにペテロは罪を犯したんですが、しかしその信仰がダメになってないんです。その後もイエス様に従って、そして用いられたんです。主は私たちのことも祈っておられます。ぜひ私たちもこの今日の話からね学びましょう。それはいかに高慢であることが恐ろしいのか、ね、ああ私は大丈夫です、任せてください、そんな思いはいけませんよね。私たちは本当に弱いんです。だから謙遜に自分の弱さを覚えて主の満たす気を求めましょう。祈ることですね。本当に主に祈れば主は私たちを助けてくださいます、ね、祈ること、そして人を恐れるのではなくて、ね、まあ、本当に主を愛すあまりに人のことよりも主を喜ばせたい、自分のこう楽な安全なということよりも主を喜ばせたいっていうのが先に来るような、そんなこう思いで困難な中で、ね、主のために明かしましょう。まあ、私たちはその信仰を隠そうとする、まあ、さっき言ったようにね、何もこうクリスチャンですとワッペンを貼る必要はないんですけどね、おでこに。でもね、普段からクリスチャンらしく歩む、そしてこの機会があれば語る、主のことを人に伝える、クリスチャンですと、それは素晴らしいですよとこういうことをね、私たちが、私はイエス様を信じてますとね、こう語る機会があれば、まあそういう機会を求めながらですね、主の証人として用いられるように。というのも、あの火の周りに囲っている人たち、あるいは私たちの一緒に仲間の通常、まあ共にしている人たちは、 イエス様を救い主として必要としております、ね、そして私たちがそのイエス様ってどんなに素晴らしいお方なのかと、まあ、純粋な心で語るとすれば、それはその人の心にも響いたり、イエス様のことを思うような、ね、そんなこともあると思いますね。そういう証もしばしば聞きます、ね、こう会社のあの人がどうもこう変わっているような生き方をしていた、そこに惹かれて、まあ、何なのかと聞いたところ、教会ということで教会に一緒に行って、まあ、イエス様を信じたと、こういう証もしょっちゅうありますよね。ぜひ私たちはこのようにこのペテロの失敗から、まあ、ペテロは学びましたね。私たちもぜひ学びましょう。最後になりたいと思います。愛する天のお父様、ペテロが主を知らないと3度ほど否んだ辛い、また失敗のお話を今日見ました。ペテロはしっかりとこの失敗から学びました。そしてその後本当にしっかりと主に頼りながら主の証人として用いられましたが、私たちもこのペテロの失敗や、あるいは自分の体験からも学びながら、しっかりと主にお仕えし、主に頼りつつ、主の証人として用いられますように、どうか導いてください。本当に私たちも弱く、ついつい傲慢だったり、祈らないようなこともあったり、あるいは本当にこの人を恐れたり、顔色を伺ったりするような、そんなこともありますが、どうか私たちが本当にペテロがこの旅学んだように、私たちも学び、そしてしっかりと主を見上げながら歩めますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。